い、11月7日木曜日17時になりました。木曜リジンチャンプル、本日私劇団オーダー秋山ひとみと
ヤンビーです。はい、
ヤンビー
はヤンビーです。お願いします。
ヤンビー間違いない。
はい、
はい、ということで、ということで荒垣は除菌されました。
除菌されて除菌液そのものになった。
はい、もうあの中にいます。今溶けてます。あの中に
収縮されて、
そうそう、あのうやーってうやーってよくこうなんか溶けてこう
ジャバジャバしてるんだ。
ジャバジャバしてるよ途中です。はい、でともきさんはですね、はい、ちょっとどこがいいかな。はい、飛行機に乗ってます。
飛行機に乗って、
はい、
飛び立ちました。
飛び立ちましたので、ちょっと今日ははい、ともきと頭もお休みいただきまして、ヤンビーを、
はい
はい、ゲストにお呼びして、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますよ。
ヤンビーさん普段どんなことされてるんですか。
急にゲスト感突然のゲスト感すごいな。
はい、
まあ、そんなことを聞くようなもう
中じゃないんですけど、
ないですよ。
今日久々にちょっとお休みをね、
はい、
昼編集の方の仕事のお休みいただきまして
でしたね。
はい、なのでちょっと久々に昼間会わない、
はいはい、
ヤンビーさんに、はい、お越しいただきまして、
はい、沖縄チャンネル編集部ですよ。我々はもう本当に
編集部ですね。
はい、沖縄チャンプルーと言ってもいいでしょう。沖縄チャンネル沖縄チャンプルーと言ってもいいでしょう。この番組は
チャンプル、そしたらもうチャンプルーじゃないのか、はい、チャンネルだったら
沖縄チャンネルでもいいぐらいの本当に勢いでやってますけど、
はい、ということで、そうですね、それで言ったら先日、
はい
はい、登録者9万人、
あ、そうだ、突破、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございますというか、
めっちゃしれーっと9万人いきました。
そうね、なんかね、 いつもは結構なんかカウントダウンみたいなのちょっと編集部の方では盛り上がってたりするんだけど、
あと3年あと3年
とかってなるんだけど、なんか誰かやってくんないかなとかなるんだけど、はい、なんかヤンビーから撮影だったんですよね、その日、
はい、
でヤンビーからなんかヤンビーから来てんの珍しいなと思ってピッて開いたら9万人って来て、おお
そう
おおと思って、
しかもその日編集部僕しか出勤してない
そうなんだ、あ、そっかそっかそっか、与那太郎も、はい、カメラマンで今投稿してるので、
そうで、ヒートさん撮影 で、うん、でもう一人の社員の方もリモートで自宅で作業だったんで、僕しか会社にはいなくて、うん、共有する相手が誰もいないって一人でとりあえずスクショだけ送って、
行きましたねとかでもなく、なんかただただスクショがブって送られてきて、はい、おーと思ったら、はい、そうそう、ありがとうございます。うちーさんもね、まもなく10万人やなと、犬の盾が早く見たいわと、
で本当にてか、はい、なんとかここら辺で1000万再生いけませんかね、なんか1本動画1本
100万ですらないの、うん、1000万
1000万再生1個パンって言って一発で一撃で10万いってほしいですけど、
逆に日本の動画で1000万再生ってあるの。
いや、いっぱいありますよ。
まあまああるけど、
なんてい
うの、こういう登録者100万人いってなくて1000万は
あるんじゃないですか。でも本当にそれがその一発がたまたまバズって一気に登録者50万人までいったとか、まあ、全然あると思いますよ。
何したら行くんだろうね。
いや、ちょっとだからもう、
うん、ちょうど音楽も終わるよね。はい、ということで
空から飛ぶかも、まあ、なんかパラシュートで
ダイビング、いや無理だな、
スカイ
ダイビングは無理なんだよ。うちのメンバーね、ちゃんと全員NG で、全員、はい、高所恐怖症とお化け屋敷 NG なんですよ。
あ、
ちゃんと全員安全地帯、
安全地帯ですね。確かに企画で長いないっすね。
ないね、はい、なんか女層にフォレストアドベンチャーっていう、
はいはいはい、
なんかこの滑走かなんていうの、
かっ、あー、ロープ、
そうそう、ロープでシャーっていくやつで、舞子がラジ、はい、別のラジオでリポーターとして行って、
はい、
マイコも高いとこ、まあ、苦手なのかな、はい、でもまあ頑張りましたって言うけど、私多分映像なんか、はい、マイコがなんかつけたんかな、誰かスタッフさんがつけてたやつ見たけど、あれだけでも無理だわけ。
ああ、
そう、
あれはね、まあ、だからミッションインポッシブルをやりに行く場所っていう感覚、ちょっとやってみたいではあるけど、でもちゃんと手汗とかしっかり書くんだろうなっていう。
一回パラセーリング船で引っ張られてやるやつ、まだ萌子が、舞子じゃなくて舞子が入ってなくて萌子の時に行って、
はい、
で私もあれあんま高いとこ得意じゃないんで、
はい、
だけど純選手が怖がりすぎて、
で
そうそう、なんか冷静になるみたいな、
だってさな、そう、純選手がな、結構あの時はうるさかったな。
全然方言喋らない。
標準語がめちゃくちゃ出てくるっていう。
マジかマジかしか言わないっていう。そうそうそう。だから、結構ね、なんかそういう、飛んだりもはないね。
飛んだり、びっくり系というか。
びっくり系はないね。
だから、ハブの時すごかったもんね。
そうだね、ハブの時ぐらいじゃん、ドキドキは。
ドキドキ。
あんま私ドキドキしてなかったけど。
大騒ぎしてたけど、ハブ取りの時も。
ハブ取りの時はね。ハブ取りいたらどうなんだろう。ハブがダメっていうより、私、暗いとことお化け屋敷系がダメだから、なんていうの、廃屋とかトンネルに入れない。
は
い、
あ
だからハブがどうこうじゃなくて、もう何もなくても、ね、はい、行ってって言われたらもう行けない。
無理だな、
あれは無理。あれはね、動画見ててもあっちの方が無理だった。で、次の日に、はい、
ハブ集。
ハブ集。
作るやつ。
を投稿されたじゃないですか。はい、で、あっちの、スケジュール、多分ね、ハブ取りに行くときは私稽古があって行けないって言って。
はい。
で、次の日のこの捌くやつは、私がじゃあ行くねって言って。
はい。
で、まあ動画内でも言ってたけど、大学で解剖の授業とか、まあ、ラット
あ、はいはいはい、
とかあったので、なんかそこまで、うわーみたいなのはないわけ。解剖のやつとかは。はい、でも、純選手がまあ、解剖もあれだし、まあ、ハブがね、いつこう、起き上がるかみたいな。
起き上がってね、昏睡状態だから。
そうそうそうそうそう、死んでるわけじゃないから、
はい、
まあ、ね、途中途中行き、なんかこう、起き上がったりとかしたけど、一応まあ、専門家じゃないけど、はい、何回かやって、経験者の方いたりとか、そういう対策してるから、はい、おお本当に起き上がるんだ、すごいね、ぐらいな、感じだったけど、
はい、
これを編集してるさっきの社員の方、リモートでやってる社員の方が、はい、なんだ、あ、チェックか。あれ、カット誰がやったんだろう。
カットも本人がやったんじゃないですかね、その社員の方が。
やったよね。
うん、
で、チェックお願いしますって言われ、あ、で、テロップとかいろいろつけて、はい、で、チェックお願いしますってチェックしたら、なんか、無理ですって来て、やっぱりもう無理でしたって来て、
はい、
なんかもう見てられませんでしたって来て。
あのグロが、
そうそうそうそう、
解剖の内臓、
まあ内臓っていうかもうメス入れる時点で無理だったってきて、
あ、
無理ですってきて、あ、無理、あ、普通の人ってこういう反応なんだって思った記憶。
いやでもそうっすよ、結構生々しかったですよあれ。
音がね、
はい、ちょっとな、
いいカメラが音が拾っちゃったからな、
性能が良すぎたな、カメラが。良くも悪くも。
良くも悪くも。
あれはきついっすよ。
あれがだから一番なんていうかね、挑戦というか、
はい、
あ、ちょっと危険を伴う企画みたいな。
なんか、ある意味 YouTube らしい YouTube やってんなって感じはしました ね、あの企画が。そうか、グロ系ってか、よく言う、農林高校とか。
はいはいはいはいはい。
に通ってる女の子とかはもうそんなの全然平気になるよみたいな。
まあ、さばいたりとか、
そう、
命を頂戴するっていう授業みたいな感じがあるから、ね。
そうそうそう、もうみんな、もう、3年生になる頃にはもう無駄って言ったりするけど。
そう、まあ、そこに感情はね。
もう、そうそうそう。
なかなか。うん。
いや、でもあれはまあなかなか日常生活で味わうことはないから。
私でもね、ちょっと、ウキナチャンネルじゃないけど、
はい、
高校の授業かな、はい、で、おせち作るって言って、
は
あ、エビを、生きてるエビを、
はい、
こう背わたと、それこそエビもこうなんか頭たた、包丁で頭たたくと気絶するんだって。
はい。
で、それをこう背中から開けて背わたとかこう取って、
はい、
で、こう開くわけ。
はい。
で、開いてこう串を刺すんだけど、
はい、
生きてるのよ。
はい。
それがだから、で、エビって背中丸まってるじゃない。
はい。
で、それを竹串刺してこうピーンって、背筋ピーンってするんだけど、
はい。
もうその時点でもうまだ生きてるから、生きてるのか、まあ、なんていうの？
はい。
意識はある、
はい。
で、戻ろうとするわけ、この曲がってる状態に。
はいはいはい、うわうわうわ、なんか
あっちの方が怖かったわけ。
確かになんか嫌だ。
料理してる時にそれが、メンって動くわけ。
はい。
でみんなで、うわーって言って、
はい、
教室の端っこまで行って、
はいはいはい、
で、もうなんか、頭をね、こう叩いてもう一回気絶させるみたいな。もうほんと、もうあっちの方が怖くて。
なんか、生きようとしてる。
そうそうそう。なんか、ハブはまだ動きが、
はい。
なんか、ニューンってこう、浮き上がったりとか、こう、動いて、なんか、あ、体動いてる動いてるみたいな、
はい。
感じだったけど、もうね、人生で多分一番びっくりした、エビのおせち作りがね。あれじゃなければいい。
あれじゃなければ、あ、そっかそっか。
あれじゃなければいい。と思っている。
なるほど。あ、でも、もうあれがもうマックス。
あれがマックス。
はい、はい、はい。 まあ、はい、もうあれ以上のこともあるけど、まずそうそう日常生活で味わうことはまずない。医者とかではない限り。
もう一回だからエビの料理してくださいって言われたら、もしかしたら NG 出すかもしれない。いや、だったらハブさばきますって言うかもしれない。
なるほど。珍しい人がいる。
田畑さんとハブさばきますって言ってるかもしれない。
はい、でももう冷凍に限ると。
そう。
エビは冷凍に限るんだよ。
エビは冷凍に限る。
本当に
そう。お亡くなりになってからで大丈夫です。
解剖の授業とかってやったことないんで。
え、でも脳。
ないないないです。
え、だって、あれじゃないの？何脳じゃないの？
僕
のあれ南部農林じゃないの
ではないですよ。
あれ、
あ、今農林の話は普通に先生とかから聞いて、もともと農林高校に行ってた先生とかが、いやでもね、もう農林高校通ってる1年生の子とかね、3年生ぐらいだったらもう全然こんな平気だみたいな。あ、
前はキャキャ言ってたけど
みたいな。
まあ人生でないからね。
そうそう、ないけど、
まあでもヤンビーの世代だともうないのか。うちらの時は中学の時にハブのか、あ、ハブじゃねえや、
ヘビ、
フナの解剖があって、はい、で高校でカエルの解剖があるってずっと言われてた。
カエルの解剖とかってあるのかなと思ってたんですけど、うん、なかったっすよ結局。
なんかね、うちらもカエルの解剖があるって言われてて、はい、私カエルが本当に嫌だわけ。
あ、もうカエルそのものが。
カエルそのものが、
はい、
で、いや本当にそれは嫌だと、うん、って言ってったら、なんかこの解剖に適するぐらいの大きさのカエルが捕まらなかったから、
はい、
もう一回結局あれかな、はあの船の解剖になったのかな、魚の解剖になったの、はい、まあ、解剖というか捌くというか、
はい、
そうなってよかったってなって、で大学はもうそういうあの管理用紙の、
はい、
もう専門の大学だったから、
はい、
そうそう、だからまあ普通に生きてたらまあないんだろうし、まあ、もしかしたらね、この、まあ、言ったらそういう命を大事にしようの、ね、感じで、うん、もし時代的になかったのかもしれないし、ヤンビーの世代は、
うん、多分そうだと思います。もう本当にもうホルマリン漬けになったやつしか見てない。あれを見たぐらい、もう本当に写真とか見たぐらいで、実際にそれをっていうのはやってないんで、いやでも無理なんだよな、生き物系のあれ食いやつはもう見れないっすね。
まあ別に喜んでやってはいないから
ね、
いやだからダメな子はやっぱいて、ラットとかもいたけど、うん、もうちゃんとみんなでね合唱してから、
そう
すみませんって言って、はい、
その道に進まないんだったら僕はもう一生遭遇しなくていい、そういう場面には。
そうね。
できるだけやらなくていいですね、もう。
はい。ということで、
はい、
まあ、今日はヤンビーと二人でお届けしますが、
うん、はい。
今日は何の編集してたの？
今日は、それこそ、先日、まあ先日、先月か、うん、秋山さんと、
はい、
ラムちゃんと行った津堅島の編集をしてましたね。
ああ、はい、津堅島の運動会。
そうです、
珍しい3人だったからね。
はい、なかなかそう、沖縄チャンネルでも揃わない3人が
、うん、
秋山さん以外はほぼ準レギュぐらいのラムちゃんもそう、なかなか出てこないし、
まあ、言ったら強しとカーズみたいな感じでやって、
はい、
この2人が揃うことはないもんね。この総研のコントでこの2人が一緒なのは本当に最初の紹介の時
ぐらいで
だったもんね。
そうですね、久しぶりにラムちゃんとロケ。
そうで、ヤンビー出るとしたら MC とかが多いからね、
はい、
かロケとかではない
ないっていう
感じだから、
あったんで、はだから、ある意味僕初ロケかもしれないです。
あ、そうだね、 MC、
そう、クイズ企画の沖縄チャンネルの中のクイズ企画で MC を担当することあっても、あれがっつり外に行って何かやるみたいなロケは僕単純にテレビでもやったことないですし、そう、YouTube でも初めてだったんで、あ、ごめん、嘘ついた。あるや。
嘘つかれた。
めっちゃ車紹介してたよ、俺。
そうだよ。
めっちゃ車紹介してたや、俺。ロケやってたわ。
いや、でも、そう、津堅島の、うるま市のね、津堅島が、はい、まあ、小中学校が一緒。
うん、
で、まあ、全校生徒の人数が少なくて、地域の方が、うん、まあ、参加する運動会っていうことで、
はい、
まあ、ちょっと一緒に参加させてもらおうということで。
はい、もう懐かしい。10年ぶりぐらいかな、運動会。
そう、だから普通にさ、うちらはまあ懐かしいねとか運動するって言ってたけど、はい、よく考えたらラムちゃんが初のこの日本の運動会だったわけ。
ですよね。
そう。で、全然そんなことも考えずに、ラムちゃん運動会行こうって言って、
はい、
で運動で、まあ、運動会の話とかしてたから、一応ネパールでもね、そんな感じのあるって言ってたけど、はい、じゃあラジオ体操しまーすって言った時、パッて横見たらラムちゃんが全然できなくて、
はい、
そっか、日本のラジオ体操やるの初めてって言ったら、はいって。
そうだよね。そもそもラジオ体操という概念があ
るのか。概念がないから、
うん、
なんか一応言うじゃん。腕を大きく上げて、みたいな。
はい、
もうなんか本当にちゃんと綺麗にこう腕を上げてる。
そうそうそう。
あ、ラムちゃん回す回すって言って。
そうだよ、ね、あれだって口頭だけでは
絶対できないよね。
できないです
よ。
僕らはもう知ってるから。
そうそうそう、
ラジオ体操の流れでできますけど、
腕を大きく振ってとか、大体振ってか上げてだもんね、はい、でジャンプして、そうそう、背伸びの運動とかだけど、
体をねじる運動とか、どうねじ
縦に横にみたいな、斜めにみたいな、
そうそうそう、
あ、そっかって言って、
はい、
で玉入れとかもね、
はい、
おじいちゃん、おばあちゃんとかとか一緒にやってるんだけど、玉入れもラムちゃんに説明しながら、
はい、
あれ、どうやったら数、入れた数分かるんですかって言って、はい、あ、そっかそっかって言って、このあとこうやって数えるからさって言って、でもなんかラムちゃんの運動会、
はい、
見学、初運動会だったから。
初運動会ですね。あれ、なんか、もう、早く、来年とかも参加していいんじゃないですか？
あ、いいと思うよ。
だって、来年、今回、いろいろ競技やった結果、多分、4人1チームの方がいいじゃないですか。
ね、
なんか、いろいろリレーとかもそうでし
た
けど。
ね、
だから、もう、今回は僕ら、スケジュール的に、純選手とか、舞子ちゃんとか、厚木ニーニーが、
そう、まあ、ちょうど那覇の大綱引き祭りだったり、
北中
うるま市も北中もお祭りで、お祭りシーズンだったんですよ。そう、
多分ピーク時。
そう、
本当にお祭りので、もうみんなそれぞれ営業にもう振り分けられちゃってたんで、僕らが行ったんですけど、多分まあ今回一回やってるんで、もう来年この正規メンバーで一回やっても面白いんじゃないかなって、また違う形で取れそうだなって。
怪我の心配がね。
うん。大丈夫。
あんなにさ、私最近めっちゃ運動してる、めっちゃでもないけど運動してるじゃないですか。
行ってますね、ジムも行って、
うん、
マラソン。
そうそう、ジム行ってマラソンやって、やってるんですけど、マラソンっていうかまあ走ってるけど、
はい。
次の日本当に筋肉痛になったからね。2日ぐらい筋肉痛になって、うん、もうなんか今までの5キロ走ったのとか何なんだろうってちょっと自信なくしたもん。何の筋肉も鍛えられてないやしと思って。
あれ恐ろしいですね。で、全然この短距離走る筋肉って全然違うんだなってなりましたね。
違うんだなと思った。
太もも本当にやばかったっすね。
やばかった。太ももがやばかった。足って上がんないんだなと思って。
ちゃんと釣りそう
な
った。
マラソンって足上げないんだなと思って。
はい。
今まで何の筋肉使って走ってたんだろうって思うぐらい。
そうっすね。だから、より速く走るっていう意識と、長く走るってこんなに違うんだな。
そうそう、だからね、疲れないように走るみたいな、があるから。
やっぱ無意識に制御しちゃいましたもん。
うん。
もう追い越そうとかも考えなかったっすもん。
こんなに足遅いんだ自分って余計ショックだった。まあ足遅いと思ってたけど、
はい、
ちょっと運動してたから、ある程度は足動くんじゃないかなと思ったら全然動かないし、うん、次の日筋肉痛になるしで。
あれ恐ろしい。だから僕も8月からジム通ってますけど、
あーね、
通ってなかったら俺もっとやばかったんじゃないかなみたいな。
でそれこそリレーだからバトンがあるから、ラムちゃんにまずバトンの渡し方と受け取り方を教えるっていうね、はい、
そう、ちゃんとレクチャーしてる映像もあります
よ。バトンって何って言って、うん、あ、そっか、バトンの受け渡しが分かんないのかって。
でもなんとなくですけど、オリンピックとか見てないのかなと思って。
でも何渡してるかとかどう受け取ってるかまでは見ないんじゃない？
そっか、もうざっくりか。
だし、はい、私もそこまで別に運動はしてるけど、
はい、
オリンピック見てリレーのバトンとか見ないもん。みんな早いなーぐらいしか見ないから、
はいはいはいはい、
とか言ったら結果しか見ないとか、
はい、
やっぱアンカーしか見ないとか、
はい、
だからなかなかね。
そうか、そうなるか。
GT200 さんから、短距離と長距離は練習からしてウォームアップ以外全く別メニューなんです、元陸上部と。
ああ、やっぱそうですよね、まあ、陸上部が言うんだったらそうでしょ
う。もうそうでしょ。最近まあ、ボクシング行って、キックボクシングジム通ってる、うん、まあ、来年試合出るって言って、
はい、
試合見に行ったんですよ。まあ、それこそ沖縄チャンネルの撮影入って、
はい、
まあ、なんか、どんな会場の雰囲気かとか、
はいはいはい、
何がこの、今後練習で必要になるかとか、まあ、なんか、格好とか、
はい、
もうもっと、なんか、ビジュアル的に、なんかイメージしようみたいな感じで行って、で、言ったらやっぱ、あんなにさ、筋肉ムキムキで、それこそ私より長くこう、
はい、
ジムに通ってて、
はい、
で、行ってる時すらもうなんかさ、そんなにやるっていうぐらいもうなんかわーってスパーリングやったりとかしてる人が、はい、もうなんかみんな2分の2ラウンドだわけ、
はい、
で、2ラウンド目の1分過ぎたぐらいからもうみんな手がだらん、やっぱだらんってしてくるわけ、ちょっと落ちてくる、
はい、
見てて分かるわけ、それが、まあ、もう疲れてるんだと思って、はい、で、もうなんかだからもうずっとで、昨日かな、この試合見た後行って、
はい、
でその試合会場にいたトレーナーさんにどうだったって言って、でもあれですね、あんなにみんなやっぱ疲れるんですねって、いやもうだから本当にスタミナだよって。
あ、
だってジムでやるときはスパーリング3分の2ラウンドだわけ、
はい、
だから長いじゃん、
はい、
でも試合2分2ラウンドだけどやっぱみんな疲れてるし、
はい、
ちょっとその試合に負けてしまった方がいて、
はい、
なんかその話してたらやっぱ緊張で、
はい、
息がちゃんと吸えない。ちょっとまあ元々の心拍数がドキドキして上がってるから、はい、なんかスタミナがもうやっぱ1ラウンドぐらいしか持たないみたいな。
ああ、まあなんかやっぱ状況が変わる、
そうそうそうそう、
ことによって、あと単純に向こうはこっちをやる気で来てるから。
そうそうそう。だからスパーリングもそうなんだし、なんていうの、ミット打ちとかは、はい、ね、ここ打ってって教えてくれるからそこめがけていけるけど、はい、スパーリングとかってどこに来るか分かんないじゃん。
はい、
そうだからなんかもう緊張だ。一発目は緊張で動けないし、2ラウンド目からはやっぱ息上がってきちゃうしで、はい、だからこう今走ってるって言われて5キロとかこの前10キロ走りましたって言ったら、一応まあそれもいいんだけど800メートルダッシュとかした方がいいよって言われて、この心拍数上げるために
800メートルダッシュ
途中で多分死にま、私この前400メートル走って2日間筋肉痛だったんですけど
800メートルダッシュはやばいでしょ。
そう、は、まあだから中距離をやった方を早く走るのと、はい、一番いいのは砂浜ダッシュって言われて、は
い、あーめっちゃきついっすよ、
うん、言われた。
砂浜ダッシュはやばいっすよ。
砂浜ダッシュがいいよって言われて、この足めっちゃ取られるから砂浜ダッシュした後に、はい、あのシャドーボクシングしたらいいよって言われて、私もだから来2月ぐらいになったらあれかもしれない、夜中 の、 あの砂浜をダッシュしてシャドーボクシングしてるかもしれない
めっちゃ怖いな危ないですよ夜中はやめてください
いやでも 夜ほら今いいじゃんみたいな感じで言われたから、まあ、1月にほら本番があるからちょっとそこまでは、うん、はい、あの体力あ温存するので、1月過ぎたら、まあ、1月過ぎたらまた別のね、また稽古が始まるんですけど、
そうですね、はい、まあ、でもそう砂浜はやばいっす、バレーボールやってたんで、
あ、
そうで一回その夏休みとかに砂でやろうってなって、はい、キャプテンが
沖縄だな、
みんなで豊崎のビーチまでチャリで行ってい
いな
砂浜でバレーボールやるんですけど、マジで動けないっす、足持ってかれて砂に踏ん張れない。
まあでもそうビーチバレーとかもさ、私もなんかこう遊びでやるじゃない、はい、でバレー部だから、はい、なんかまあできるだろうと思うけど全然あれだもんね、足が動かないもんね。
動かないです本当に、一歩が重いです、
うん、
全然進まない。なんかいつもの感覚の一歩で行ったら多分半歩ぐらいしか進んでないっていう感
じ。そもそも足が上がってないとかね。
あ、そうそうそうそう
だから転ぶみたいな。
あ、まあ逆にスライディングとかはめっちゃ豪快に、ちょっといつもより大胆なプレーはできますけど、
私バレー部だったくせに全然走り込みとかしなかったからな。
あら、
そう、
それはそれはそれはそれはですよ、
それはそれはなので、はい、そうだからまあね、せっかくなので、まあ、でも試合見に行って楽しかったし、
はい、
まあ、どうせならね、
うん、
まあ、なんていうの、1ラウンドで負けるとかは、
ね、あ、確かに、
そうそう、いい試合はしたいなっていう、
うん
うん、勝つ勝たないというよりはあるので、
はい
はい、そのうちダッシュしてます
砂浜でダッシュしてる、
ヒントを見かけてもそっとしといてください、
はい
はい、ということで、そうね、私が CM 行かないといけない、行かないんだ。はい、ということで、一旦 CM に行きたいと思います。皆さんからのツイキャスメールまだまだ募集しております。うん、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM でーす。
はい。
ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
はい、11月7日木曜日17時24分回りまして、木曜日ジンチャンプルやっております。本日ともきと、シアさんがお休みでして、ヤンビーに来ていただいております。
はい、ヤンビー、ヤンビーです。はい、お願いします。今コメントで、
うん、
キジさんが、
はい、
ヒートはフィン履いてダッシュしましょうって 書いてあるんですけど、これありましたね。
ありましたね、津堅島で。
津堅島で。
はい。なんかもずくの養殖が有名なところで、なんかもずくレースって言ってから、
はい、
はい、吐きながらやってたけど、
もずくのこの漁業養殖の作業を見立ててリレーするみたいな。
グラウンドはまだできるけど、それこそフィン吐いて砂浜ダッシュはもう二度と無理でしょ。
うん、絶対無理ですよ。いや
もうそもそもダッシュじゃないな、あれは。
なんか単純に体どっか痛めそうですよね。
そう考えたらドナルドダックってすごいんだな。
まああれはちゃんとそういう構造だから、そういう生き物だから。人間にはフィンがないから。
GT200 さんツイキャスト、頭等々消毒液にと、大阪ロッチーさん、うん、毎度、沖縄チャンネル同士やん、そうなんです。
はい、毎度。
リナさんこんばんは。
あ、こんばんは。
キリさんこんにちは。GT200 さん、私秋山さんよりシージャーだけども実物解剖の経験ないなと、関東でも地域差ありかもですねと。
なるほどね。
逆に田舎だからあったのかな。柴田隆さん、ヤビックってきます。
あら。
九宮司会所のさん、秋山さんお風呂入ってこうねと言ってらっしゃい。
いらっしゃい。
ともきいなかったらちゃんとともきとシアさんへのはあれはないですね。寂しいな。
はい。
はい、キジさん、ネパールの運動会の競技気になると。
ああ、何やるん
ですか？なんだっけな、前に生配信で運動会あるあるで、
はい、
なんかネパールの話もちょっとしてるので、もし気になれば、生配信の、
ね、
はい、見ていただければと思います。GT200 さん、陸上競技で一番過酷な800メートルと。
ああ。
そうだよね。
あれでまた競争するんですもんね。
ねえ、思う。
中距離の人たち。
だそれこそキックボクシングやり始めて走った方がいいってなって、うん、なんとか頑張って走り始めて、
はい、
本当に7月ぐらいかな、6月から通い始めて、とりあえず1ヶ月は通う。で、はい、じゃあ7月から走るっつって、
はい、
7月から走ってるけど、最初とか本当に1キロ走れない。なんかこのたまにこう、なんかこれの前にちょっと走ってみようかなとか、
はい、
ウォーキングとかちょっとやったから、はい、でももう500メートルとかやったらもう横っ腹痛くてから、はいはいはい、もう走るとか無理ってなってたのが。今なんとか走れてるけど、
まあ、5キロ10キロ最近走ったってわけですね。
そうそうそうそう、
いやすごいです、10キロって結構。
人生で10キロ走ることなんてあると思わなかったよ。
校内長距離走とかやらなかったですか？
あとね、7キロ、高校時代が7キロが多分最長だったけど、
はい、
歩いてた。
あ、
先生にあの怒られるぐらい歩いてた。お前らさ、もうちょっと俺の前ぐらい、先生の前でぐらい走れって言われて。
せめて。
せめて。お前らが終わらないと俺らも帰れないんだよって言われて、はーいっつって。
あったな、校内長距離走で。10キロ走ってましたよ、でも。
5キロかな、なんか体育とかの授業で。
はい。
5キロも走ってないか。1キロか。
体育は5キロはないんじゃないですか。
1キロだな。1キロ多分5分以内で、走らないと終わらないみたいな。
はい、しんど。
なんかね、5周走ったんだよな、でも。
はいはいはいはい、運動場。
そうそうそう。
なんかもうちょい外周みたいなのなかったっすか、学校って。
あった。
そのグラウンドのさらに外側みたいな部分。
そう、普通に街中走ったりとか、隣がテニスコートだったんだよな、はい、道路渡って。
はい。
なんかそっち走りに行ったりとかしたんだけど、何キロ走ったか覚えてないけど、本当に走るの、長距離が、もう言ったら嫌い。
はい、
もうなんかこの走ってる間の思想、何を考えたらいいのってなっちゃう。
あ、マジっすか。
うん。なんか今大人になってこう自分で走るんだったら音楽聴きながらできるから、
はい、
まだストレス解消というか、音楽聴きながらこう、あ、次この曲なんだとかって走れるけど、
はい、
高校時代も何、なんか本当にもうただただ走るじゃん。
はい。
時間気にしながら。
はい。
あ、もう本当に嫌いだった。歩くのは好きなんだけどね。
逆に僕めっちゃ走るの好きだったんですよ。
へえ、意外。
長距離型というか、
へ、
短距離は苦手でしたけど、
うん、
長距離でずっと走ってて、まあ、考え事するのが好きだったんで。
ああ。
だから独り言多いというか。
ああ、走りながら？
走りながらもですし、まあ普通日常生活でも多いんですけど、考え事するとき動きたくなるんで、家の中とかでもうろうろするんですよ。
もうでもうろうろはするよ。
するんで、それがもうダメだってなったら。家から出て走りに行ったりとか、高校、中学、高校の時は。で、僕の目撃情報が大体、やべ、この間走ってたよねって。めっちゃ親戚のいとことか、おばさんとかにも。この間走ってたよねって。
意外、なんか、やべ、走ってるイメージないんだよな。
そうそうそう。
運動してるイメージがない、そもそも。
うん。あ、だから走るとか、複雑なことがないのがいいんだと思います、逆に。考え、一人の時間が好きだったんで。
ああ、まあでもそうかも。
逆に、なんか誰かと一緒に走るとか嫌でした。
あ、
もう先行くか、俺
ペース合わせるの
か合わせてくんなって。
はい。
だからみんなで喋りながら走ってる人たち逆に器用だなって思ってました。
確かに。 だいぶ疲れるけどね。
来んな一人で走らせやってましたね。
今日ちょっと話変わるんですけど、はい、まあ、久々にちょっとお休みいただいて、まあ、市役所行ったりとか、はい、まあ、通院の病院行ったりとかしてたんですけど、で間で平日ですね。そう、まあ、ちょっとねたまには、はい、たまにはというかもう
やること
か、そうそうそう、行かない、行かないといけないところに行ってきて、はい、で間で手だこそば行ってきたんですよ、
は
あ、浦添の、
はい、
で、もう11時オープンで11時2分に着いて、はい、でもう駐車場満車です
ごいですね。
そうで、お店の中も人いっぱいでから、はい、でガラッと開けて、何名様ですかって、あ、一人です、カウンターどうぞって言って、はい、2名と1名の 間でこう入って、あ、すいませんって言いながら座った瞬間に、はい、ヒートさんじゃないってこの隣のご夫婦の、はい、あの女性の方に言われて、
はい、
じゃあなんかこのじゃないっていうのは旦那さんに言ってるんだけど、はい、ちょっともう無視できない声量だったんで、はい、あ、どうもって言って、
はい、
でもうなんかそこから注文する前に5分ぐらいちょっと喋って、見てますって、ありがとうございますって、こうでこうでこうでって、でその方も埼玉から移住されて、
は
い、ってきた方 でなんかいろいろ話して、
はい、
あの車あれですか、 YouTube で買った車ですか、だそうですそうですみたいな話とかちょっとして、
あーすごい、もうちょっと嬉しいですね、沖縄チャンネルファンからしたら。
そう、よかった、ちゃんとした服着ててと思って化粧は正直してませんでした。
あー、まあまあまあまあまあ、まあ、でも
そうだから、そうちょっとね、なんか大丈夫だよなと思いながら、はい、でもなんか、あ、でもその、まあ、ご夫婦も普通にお話ししてくださったけど、大体一人で、はい、あの休みがあればいるので、
はい、
そうそうそう、カウンターで一人で沖縄そば食べてました。
あ、なるほどいいじゃないですかそれ。
そう、あ、でもちゃんといい、ね、だからね、ちゃんとあの平祝日だったりとか、まあでも、うん、結構さ出勤途中見かけます、多くない？
多いっす
ね、
出勤途中ね、
どこどこにいましたよねは大体出勤の
朝。
そうだからもう本当にさ、普段化粧しないんですよ、撮影以外化粧しないので、うん、カメラ回らない以外は。でまあ、T シャツにもダボっとしたジーパンとかで行くじゃないですか、
はい、
まあ、もう編集なんてね座ってるばっかだし、
そうそうそうそう、
とか飲食の方はもうユニフォームある、もうあるので、
はい、
もう歩いてるからもうなんかあれを見せるの申し訳ないなと思いつつ、なんかちょっと気をつけようって思うんだけど、まあ、特に目撃情報なくなってくると、はい、やっぱなんかもうこれでいっかって行く、どうせあの編集だけだし社内の人しか見てないしと思って忘れる頃に、なんかこうすれ違う人に、あ、見てますって言われて、あ、ちゃんとしようって、
あ見られてました
って、そうそうそう、
見られてました
って、見られてたって言って
はい見られてましたって、
そう
あるな。でもそうそうそう、一回本当に出勤してる途中に走ってる車の窓からやめー誰って
わかんないよね、視聴者さんなのか、
本当に、そうそう、本
部か、本当に知り合いなのか、もう、そのスピードは。
あれはありましたね、そうそう、出勤中にとか。それこそ芝居太郎博士さんとかと遭遇したりとか。
あ、そうね、ありますね。
リスナーさんとかもあったりとかもありますしね、普通に。
そうそうそう。
あれは気抜けないですね。僕も髪ボッサボサでいつも出勤してるんで、セットも何もせずに。
髪の毛もね。
髭も剃らずに。
ヒゲはまあでも動画でもあるからね。
うん。
そうだから、ヨナ太郎とこの、まあその9万人、達成おめでとう生配信を、はい、まあちょうどちょっとスケジュールの都合上、もうヨナ太郎と私しかいなくて、
はい、
急遽やろうってなって、なぜこの二人って言いながらやったんだけど、
はい、
なんだかんだでも1時間20分くらい喋って。
めっちゃ喋ってましたね。
めっちゃ喋ってた。
長っと思って、後でアーカイブ見たら。
でも200人、なんかね、だんだんだんだん増えてきて、嬉しくなっちゃって。
はい、あー、もうなんか、終わるに終われない
というか。そう、減ったらやめようと思ってたわけよ。
はい。ま
あ、30分ぐらいでもいいかなと思ってたんだけど、はい、だんだん増えてきたら嬉しくなっちゃって。
はい。
で、コメントもいっぱい来るもんだから、はい、もうなんか読み上げてたら、嬉しくなっちゃったら1時間20分もやってて。
いやいやいや、
ありがとうございます。
盛り上がってた証拠ですか、それはもう。はい、もう
だから、ヨナ太郎もだけど、あの、見られる回数、こう、声かけていただける回数が増えたなって言って。
うん、
だそれこそ私、あの、那覇の、新都心公園走ってた時があって、
はい、
で外を走ってたわけ、
はい、
で劇団メンバーと走ってて、
はい、
でこうあのなんていうの、それこそメインプレイス側とか走る外側になると、はい、完全にただのこう市街地というか、
はい、
美術館博物館の向こう側、
はい、
走ってて、で メンバーとそれこそ喋りながら、さっきのあれじゃないけど、はい、ペース合わせながら喋りながらこう走ってて、でしたら私は聞こえなかったんだけど、このメンバーの子がなんか今沖縄チャンネルの人だよねって言ってましたけど大丈夫ですかって言われて、まあ別に声かけられてないしって言って、
まあまあまあまあ、ね、
まあ別に大丈夫だよって言って、
はい、
でその後かな、あのコンビニで、
はい、
あの稽古終わりにメンバーとアイス買って、
はい、
なんかこう喋りながらこうコンビニから出てきたら、暗闇からヒートさん見てますよって言われて、ああありがとうございますって言って、
はい、
めっちゃ暗闇で私もその方の顔ほぼ見えない、
はい、
まあ、若い男の子だなぐらいでしたら、このお友達と喋ってる声聞こえて、
はい、
なんでわかったのって言ったら、声でわかったって言われて、
あ
もう喋れないって
もうダメだ
もうダメだ、しかも稽古後って声でかいじゃない、
あーちょっともう、まあ、
たまに
アンディ、
そう喉開いてるから、普通の声がだしテンションも高くなっちゃってるから、
はいはいはい、
普通の声がもうなんかちょっと発声に近い感じになってるから、
うんうん、あるある、
そうだから、あ声かと思って、もうどうしようと思って、でなんかこうあのね、よく帽子とかメガネとかって言われるじゃない、なんか、はい、まあ一応ちょっとは変装じゃないけど、
はい、
で前はまあ、生配信でも言ったけど、純選手と一緒にいたらバレるだった。
うん、
で最近ありがたいことに、まあ、一人でいても声かけていただくし、名前を呼んでいただくことも増えるし、うん、まあ、別に悪いことしてるわけじゃないから、変装もいいかなと思って、まあ、そこまででもない。たまに声かけていただくんだけど、でもなんか、家の近くだったりとか、まあ、なんかちょっとそういう、なんか、ああ、この格好を見られたらちょっと恥ずいなの時は、あの、してる、メガネとかしてるんだけど、メガネしてても声かけられるときはかけられるわけよ。
はい、
でかいし。
はい。目立つ
し。と思ったら、だったらもうなんかメガネかけて声かけられたらもう恥ずかしいじゃん、ちょっと。なんか、お前それでもバレんのかよ、みたいな。なんでお前メガネかけたのって思われるのもなーと思ったから。
いや、でも普段はメガネかけてる人なのかなぐらいしか思われないですよ。それはさすがに。
そっか。
別にそこまで深読みはしないと思う。メガネぐらいだったら。サングラスまで行ったら分かんないですけど。
あ
サングラスにマスクとかまでして出したら分かんない。
サングラス得意じゃないんだよな。持ってないんだよな。
いやいや、まあそれぐらいですよ。
うん。一応、あの、飲食でバイトしてるときは、あの、帽子、あの、ユニフォームが帽子なので、
はい、
帽子かけて、マスクしてる。
はい。
まあ、基本キッチンにいるんで。
まあまあまあ、まあ、
そうそう、キッチンのときはあれなんだけど、前に行くときは、マスクさせてもらって。
はい。
そう。だからレジ打ってる時になんか写真撮ってくださいわ。で、全然嬉しいんですよ。
はい、
あの、嫌じゃないんだけど、あの、単純にこのバイトメンバーにそれを見られるのが恥ずかしい。
あー。まあ、ちょっと業務中だしね、しかも。
チラッと後ろ見たらみんなニヤニヤしてるからね。
はい。
一応知らない子もいるし。
はい。
あの、新人で入ってきた子とかにわざわざ言ってないから。
まあそうですね。
そうそう。なんかじわじわ広がってはいるけど。
はい。
そうそうそう。知らない子は知らないから。
そうなんだって後から分かってくるみたいな。嫌な、なんか、嫌なバレ方っすね。
そんな、なんか、
嫌だっていうか、
自分から言うのもさ、
ち
ょっと、はじめまして、私 YouTube やってますとかもないじゃん。
はい、
そう。
なんだろうな、なんか、うん。なんか、その話す流れになって本人に
直接
自分が言える流れだったらいいけど、なんかそのバレ方ちょっとあれっすね。
そう。普段、でも普段何やってますって言われたらもう、だから動画編集してるって言ってる、
うん。
ので、まあね、難しいね。
難しいですね。
だから
こっち、あ、はい、
あ、ごめん。
いいですよ。
いいっすね。マリエさん、ピンさん、ヒートさん、ヤンビーさん、荒垣記者さん、こんにちは。
こんにちは。
荒垣さんは頻繁に姿を変えていますね、と。そうなんです。
やっぱもう役者なんで。
そうなんです。もうすぐもう何にでもなりきっちゃうから。
なりきっちゃう。憑依型なんで。
はい。今月誕生日ですね、深夜さん。
はい。
来ますか？
来てください。
2、3ヶ月来てないですよ、あなた。
あら。
今ね、稽古やってるんでね。
ああ、
そうそう。稽古で家開けちゃうから、なかなか来られないみたいです。
なるほどね。そっちを優先だから、
そうですね。
まあ、しょうがないですね、こればっかりは、はい。
ちょっとね、メールいただいてますので。
おお、ありがたい。
一回 CM 行きましてから、
はい。
はい、メール紹介したいと。思いますので、はい、まだまだツイキャスでのご参加お待ちしております。では一旦 CM です。
はい。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
Mm-hmm.
はい、11月7日木曜日、17時40分回りまして、本日木曜日ジンチャンプルーは劇団ザキヤマひとみと、
ヤンビーはヤンビーです。
ヤンビーはヤンビーでお届けしております。ヤンビーです。
はい。
ヤンビーは明日も金曜日ジンチャンプルーありますが。
ありますので。
はい。スカレンちゃんで。
お願いします。
ありがとうございます。
はい。
はい。ともきさんとしやさんは、今日は消毒されました。
はい、いや。
はい。バイバイ。
毒だったんだ。
バイバイ。はい。メールいただいてますので。
はい。ありがとうございます。
秋は果物も美味しいですね。実家では子供の頃から食後によく果物が出てましたが、一人暮らしをするようになると果物を食べる機会が減りました。
うん、
果物って種類によってはいいお値段するので、果物よりご飯のおかずが優先だったあの頃。うん、なので稼ぎも増えてきた今、高いとは思いながらも果物を買えるようになって、ああ、果物を買える大人になったなぁと梨を噛み締めてます。秋山さん、ともきさんは、まあ、今日はちょっとやみですが、
はい、
ああ、大人になってちょっと余裕ができてきたなぁと思うこと何かありますか？ラジオネームクートさんからいただきました。ありがとうございます。果物ね、
果物は高いですね。
高いね。
贅沢品ですね。
うち実家さ、冷蔵庫さの中めっちゃ入ってるわけ。親が、まあ、ちゃんと料理するってのは変だけど、
はい、
あの結構料理するのね。でもう果物とかもあるし、牛乳とかなんていうの切れない。
ああ、もう常に食材がキープされてるというか。
そう牛乳もあるしアイスもあるしみたい。親がずっと食べてる人だわけ、うん、お菓子とかも。
はいはいはい。
なんか常に食卓の上に何かある。
はい。
うちだったわけ。
はい。
で、でも本当に大人になって一人暮らしになって、親ってすごかったんだなと思って。まあ、稼ぎ的な面もね。
まあ、そうですね。
余裕があったわけじゃないとは思うんだけど、うん、なんかこれを常にキープできる親ってすごかったんだなと思って。
確かにな、あれはすごいえげつないですね。
うん、果物、まあね、物価が違うとか、まあ、言ったら、うち、本当にそういう農産物直売所みたいなのが多いから、はい、まあ、金額のね、多少の差はあるけれども、うん、いやー、あの果物がなんか食後に出てくるってすごかった、贅沢なことだったんだなって。
ですね。何個、賞味期限切らしたことか。一人暮らしで。
ああ、そもそもだから顔、うん、ね、今さっき言った、このいいお値段するので、
はい、
果物買うんだったら他の買おうっていう、ね、
うん、
感じに、贅沢品としては。食べてなくなるものよりは、ね、みたいな思考になるよね。
あ、うん、なんか
どうしても食べたい時とかなるかな。
僕まだ、うん、まあ、実家が近いんで、
あ、はいはいはい、
結構その実家の方にお歳暮お中元とかで内地から果物届いた、
はいはいはい、
あんたなんかもらいに来なさいっていう感じで、まだ食べれる機会は多いんですよ、比較的。
まあ、確かに、でもこの地元の人とかに聞くと、それこそね、あのマンゴーだったりパイナップルとか、あ、
そうそうそうそう、
あのちょっとダメになったやついただいたりとかっていう声は聞くよね。
そう、じいちゃんがそれこそマンゴー育ててるんで、
うーん、
毎年
いいよね、
ありがたいことにいただけるんですけども、
はい、大人になってちょっと余裕ができてきたなと思うこと何かありますか？
ある。
ある。
いや、まあ、またこれも食べ物になるんですけど、あの躊躇なく、うん、ハンバーガー系のセット頼めるようになったと
思う。単品じゃなくて。
そう、学生の頃は一番安い単品2つとか。
ああ、はいはいはい。
で、すいません、お水くださいって。
お腹がいっぱいになればいいみたいな。
そうそうそう、その発想だったのが、ちょっと好きなやつを、しかもセットで頼めちゃうとか、そういうのですかね。なんか、昔だったら、もうそれ単品で頼んでたけど、まあ A セットつけちゃおっかなみたいな。あ、
確かに外食だな。
外食の方になっちゃうかなっていう。
まあ多分私もヤンビーもお酒飲めないから、
はい、
でタバコも吸わないじゃん、
はい、
そうだから結構このお昼とか何かちょっと外食の時のその余裕というか、
はい、そうなんですよ
ね。なんかまあさ、たまに外、それこそ今日の私のあれじゃないけど、なんか外出てきたし、たまには一家の時に、
はい、
なんか別にそこに、まあね、2000円3000円とかはないけど、
うん、
なんか別にそこにこだわ、食べたいものを食べる、
はい、
たまに出たお昼ぐらいは食べたいものを食べるっていう感じは確かに、
ね、
うん、
だからまあ今も別にそんな頻度よくあるわけじゃないけど、コンビニのちょっと200円超えるスイーツとか、
あ、
買っちゃおうってなると
か、まあ、ご褒美が増えるよね。そうそうそう、なんか自分へのご褒美的なものとか、ね、
増えちゃうんで、あれは感じますね。大人になったな俺って。
ああ、余裕か。もうこれは大人になったというか、
はい、
あれだけど、お店の人とかに声かけたりとか、なんか困った時に助けを求めるのに躊躇なくなった。
はい。
なんか、あ、声かけたらダメかなとか、
はい、
なんか声かけの恥ずかしいとかじゃなくって、 なんかここに行きたいんですけどこれってどうですかとか、
はいはいはい、これってこういうやり方 OK な大丈夫なんですかとか、なんか
こうにしてもいいですかみたいな、はい、なんか感じをお願いするのがなんか上手になったじゃないけど、うん、まあダメだったら別にダメでね、うん、あれだけど、まあ迷惑かからないタイミングでとかっていうのはあるけど、まあ余裕、あと、ね、うん、最近思ったのがオーディションか。まあ受かる受からないは別として、
はい、
オーディション行った時に別に緊張しなくなった。
へえ、いやもうそれはまあだいぶあれっすね。
まあだから大人にというか、そうそうそう、経験値の部分で、うん、もうダメな時はダメじゃん。
はい。
で受かろうっていう、あんまりこう受かるぞ絶対この役と、まあ、取るぞっていう役がある、あればあれだけど、
はい、
っていうよりはもうなんか行って、
はい、
なんかやれることやろうみたいなとか、うん、この挨拶とかでじゃあまず自己紹介してくださいって言って、で何々から来ました何ですみたいなの会話の時になんか別に前ほどその気負わないというか、
はい、
でも大体聞かれるのはもうなんか、あ、埼玉出身なんです、なんで沖縄来たんですか、あ、もう俗に沖縄病ですみたいな、
あ、
なんかもう治療中ですもう、ね、今治療中ですみたいな感じの軽口というか、
まあ返しは
そう、普通なんか言ったらオーディションで見てる方ももう同年代とかになってくるじゃない、
はいはいはい、
でとまあちょっと上だったりとかもするけど、なんかそこに関してガチガチになることはなくなったかな。
あ、じゃあでも余裕ですねそれは。これはだいぶ特殊例ですね。
まあそうね、
役者としてでもっていう感じで、
あの多分就職の面接だったりとか、はい、まあそのお店の方と喋るときとかに、あ、
まあ、そういうのは確かにある、
うん、なんかそこまで緊張はしなくなるかな、上の方と喋るときとかに、うん、
あ、確かに芸人やってるから目上の方と喋るのはそんなに苦ではないかもしれない。あ、その初対面の方とか、
うん、
それこそ、そう、面接、バイトの面接とかの、
うん、
時の対応。だからやっぱり、ちょっと好印象に思われますもんね。
そうね。だから、まあ、飲食やっててね、お客、うん、
接客とか。
そうそう、接客の時に、なんか、あれかな。かな、今も、大人になったっていうか、経験値のあれなんだろうけど。
はい。
かな、うん、まあ余裕かどうかって言われたらちょっと微妙なところはあるけど、う
ん、大人の余裕、経験値で言ったらこの半年ぐらいですか、
うん、
毎週純駆動でライブやってて、
はいはいはい、
で月曜日は月曜日で民謡居酒屋で、
うん、
毎週飲んでるお客さん相手にネタやったりとかして、
うん、
っていうのを経たおかげで、まあ、特に先月のライブにああって思ったのが、
うん、
ネタ中に喋ってるお客さん、声しゃべ、話しかけてくる人とか、
はいはいはいはい、
ごく稀にあったんですよ、起承転結で今まで。
ガヤを言う人
入れたかとか、そういうのに、なんか、なんだろう、反射的に返せるようになったというか。
あ、
前はもう完全無視とか、なんか、
あ、まあ、自分が決めたネタを自分のタイミングでやるみたいな。
とか、もう、あと時間オーバーとか怖かったんで、もう、フル無視してたんですけど、なんかそういうのさらっといけるようになった時に、ああ、経験積んだなって、ちょっと思ったぐらいの感じか、最近感じたその余裕
で。何年芸歴
?8 年やりましたね。
もう8年も経つの？
はい。もう9年目？ 9 年目なんですかね。8月で丸8年。なったんで、
あっという間に。そっか、8年もか。それは中堅になるわな、オリジン事務所では。
そうですね。
ね。
だから、もう、俺で結構もう、中堅とかなるん
だ。そうだよね。
だって、寿パンチだって10年ですよ。
いやー
そうですよ。俺の次の先輩って、寿パンチですよ。
あ、でもそこが2年離れてるんだ。
はい。
結構離れてんだね。
意外と、そういう。
あの子の新人あんまり覚えてないな、顔が違いすぎるからかな、
うん、多分そうです。アイアンダンシングの頃ね。うん、
ああ。
アイアンダンシング。
そうね、いろいろちょこちょこ変わったしね。
だったり、ローリーポーリーだったり。
エモリが苦労してたっていう記憶しかないな。
はい。そうですね、はい。だからもう、お世話係が一瞬僕に移ったっていうだけで。だけど、まあまあそういうこともありつつ、それこそ、まあそうですね。その、ヤーニン中とかでも、うん、沖縄チャンネル見てますみたいな人もいますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に。ちょっと話流れ変わりましたけど。
大城熊さんから、職業もあるだろうけど、ヤンビーは同世代に比べてインタビュー力あるよね、と。
そう？まあ、ありがとうございますっていう。いや、なんか、あんまり、そう、自分ってできてる感はないよ。
ないよ。
全然。
わかんないけど、ヤンビーがうんぬんとかじゃなくてね。はい。そう、でも、大城くまさん、こうやって褒めてくれるから。
いや、ありがたいです。それはもう、嬉しいです。評価してもらえてるということで、はい、ちょっと、調子乗りたいと思います。
はい。嫌だな。
そろそろ天狗になっていこう。
明日、いやいや、天狗はダメですよ。うん、もう一個メール紹介しますね。
ありがとうございます。
沖縄特有の種目とか、運動会でありますかと、うん。僕のところは特有の種目とかはなかったですが、玉入れの玉は自分たちで作るのが高学年の恒例行事でした。家庭科で習った波縫いと玉止めの成果がここで試されます。ラジオネームクートさんから。2通目ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか沖縄特有ってある？
競技っていう。
エーサー踊るぐらい。
まあでも目立って言うとそれぐらいですかね。エイサーと。
大体なんだろうな。自分たちの時も玉入れ、綱引き、棒引き、組体操。そう。まあ逆にだからなくなってる、危ないとかね。騎馬戦とかね。危ないからなくなってる種目の方が多いのか。
うん、でもぐらいかな。棒倒しとかもあったけど、でももう。僕らの時にはもうなくなるかな。
私、まあ沖縄特有ではない
もんね。ないしなーっていう。沖縄特有っては
なんかこの前の津堅島のもずくレースは、ま
あ、あれは特有で、あれは津堅島限定ですよ、むしろ。
そうそうそう。だから、ああいう地元と沖縄というより地元特有のはあるのかもね。
うん。はありますよ、結局。結局、まあ運動会じゃないですけど、学芸会とかで結局僕らもソーラン節とか踊るしなと思って。
ああ、なんか沖縄多いらしいよね、ソーラン節を踊るのね。うん。うん、なんだか逆に青森が、なんかそういう、あれなのかな、年なんか組んでるのかな、うん、なんかあっちの方で餌踊りますとか、東北の方で餌踊りますっていう声も聞くしね。
あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあもう結構そこで広がってってるかもしれないですね。
だって今の運動会って午前中で終わりなんでしょ。
あ、なんかちょっとまあこのいろいろご時世を経て、
まあコロナ禍もそうだし、まあなんかね、このお弁当の時間がとかって言って、午前中で終わる方が多いって聞いて、
う
ん、
そうそうそう。
いや、だからなんか、わ、ジェネレーションだなと思って。
なんかあの特有のありますけどね、
ブルーシートを敷いて、砂の上でご飯食べるっていう。
で、いとことかも来てたりとかしてみたいな。
いや、それが多分沖縄特有だと思うよ。運動会にいとこは来ない。
あ、そうっすか。
もう家族だけ。
あ、でもまあそもそも同じ小学校だったりしてるんで。
なるほどね。
その、もう何個も離れてる。もう中学生、高校生、なってる。
これ卒業生が来る、あの、
いとことかが普通に来たりとかもします。
卒業式もそうだけど、そうかもね。卒業生が来るっていうのは沖縄特有かもね。別に、卒業した小学校の運動会に行こうとか、まあ妹とかいたらいるのかな。でもお姉ちゃんとかお兄ちゃん来た記憶ないけどな。うん、
でもありましたね。どことか。
まあでもその縦とか横のつながりが強いのは特有だなっていう、
家族みんなで行く感じ、イメージはありますね。あ、今大阪のウッチーさんがあった。はい、効果ダンスね。
あー。これでも沖縄でも知らない方いるよね。
富城高校がありました。
あ、あるんだ。
僕の卒業した。富城高校で、僕もそこで初めて効果ダンスってものに触れました。もともと中山中、中山小学校はなかったです。通ってたところ
は。あつきにいにいが行ってた高校かな、中学校か小学校か、うん、は、まあそう、今小学校自体が廃校になっちゃったらしくて。だけど、ね、まあ、効果ダンスはあったとか、まあこの前のね、津堅島も効果ダンスあって。
うん、ありましたね。
見本になってた子が一生懸命踊ってるんだけど、うん、途中途中間違えてね。
うろ覚えて。あれがめっちゃ可愛かったっすね。微笑ましいというか、なんかいいなと思って。
見本で、私の隣にその子の お姉ちゃんが踊ってて、はい、めっちゃ上手だわけ。
はい。
で、なんか多分弟くんはそのお姉ちゃんのちょっとチラ見しながらやってるから、そうそうそう。
途中で上級生のお兄ちゃんがもう入ってきました。
確かに入ってた。
あれよかったっすね。効果ダンスも確かに。でも、なんか一応、調べたら、県外にもあるとこはあるらしくて。
うちはね、効果ダンスではないけど、町限定の踊りと、うん、幼稚園はあったよ。効果ダンスっていう名前じゃないけど、はい、幼稚園特有の、はい、なんかこの曲流れたらこれを踊るみたいな、
はいはいはいはい、
運動会のダンスはあった。
おー、やっぱね、やっぱあるな、それぞれ。
そう、なんかね、それをなんか、幼稚園低学年、一番ちっちゃい時に、うんなんか泣いて踊らなかったらしくて、お母さんが抱っこしてるのを、なんかすごい写真撮られてる。
は
い、
ああ。
私が、そうそう、私が泣いて踊らなくて、お母さんになんか抱っこされてる。で、お母さんが踊ってる。
多分、アルバム振り返ったら一生それいじられるやつですね。
そうそうそうそう。遠くの方から撮られてるやつがある。
いやいや、ありましたね。
はい。ということで、もうそろそろお時間に。 あっという間になりますが。
いいですね、なんか季節らしい話ですね、運動会とか。
運動会ね。
いい話。
果物とかね、
うん、梨とかね。
いいね、
食べたいな。運動会で食べるイメージなんだよな、梨とかはな。
そうなんだ。うちお盆過ぎなんだよな、うちの地域の地元の梨が。
あ、そうなんだ。そのイメージがあるから懐かしかったな。
はい、ということで、
うん、
時間になりますが、なんか、はい、まあ明日もありますが、ヤ、はい、ンビーはなんか告知ありますか？
告知、まあライブも特に、まあ、11月16日に義理の大坪っていうライブ出ますんで、
はい、
あ、ユニットで出ます。
多分ヤンビーがオリジンの中で今一番ライブやってるイメージ。
あ、どうですかね、う
ん、なんかいろんなとこ出てるイメージ、
まあまあ、あるので結構いろいろやってます、はい、外で。
ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、本日シアさんとトモキお休みだったのでヤンビーに来ていただきました、
はい、
木曜リジンチャープロワイター劇団オズ秋山ひとみと
ヤンビーでした。
また来週、バイバイ。
さよなら。
バイバイ。
僕は明日います。
バイバイ。